マタイ27章37から44、そのうちの37節だけ先にお読みします。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。イエス様の罪状書きはユダヤ人の王だということでありますが、しかしイエス様はですね、ご自分の口でそんなことを言ってはいないんですよね。私はユダヤ人の王であるなんていうことは言ってないんですよ。ただピラトがイエス様に対してですね、あなたはユダヤ人の王なんだろうと問いかけたから、それはあなたが言ってるねっていうふうに認めはしたんですよ。否定はしてない、むしろ真実であります。本当のことです。イエス様はユダヤ人の王で、それがなぜ罪状書きなのかと。罪状書きっていうのはね、この男は人殺しであるとか盗っ人であるとか、そういう行った犯罪のことを書くものでありますけれども、ユダヤ人の王であるということが何の罪に問われるのか。実はですね、この罪状書きという言葉、原文ギリシャ語の言葉はですね、 彼の理由っていう意味の言葉なんです。彼の理由、罪ではなくって、罪をあげつられて書いてるんではなくって、彼、つまりイエス様ですね、彼の理由だと。で、何の理由ですかって、キリストが十字架につけられた理由は何なのかって言ったら、それはユダヤ人の王だからであると、そういうことなんですね。まあ、だからイエス様には当然ながら罪はないわけですよ。人として罪のないお方ではありますし、それに加えて法律的、立法的にも罪を行ったわけではない。ただユダヤ人の王であるのにもかかわらず、ご自分の国に来たのにご自分の民は受け入れなかったという、ヨハネの一章十一節の言葉の通りであるわけです。続いて38節を読みします。その時イエスと一緒に2人の強盗が、1人は右に、1人は左に十字架につけられた。想像してみてください。真ん中にイエス様の十字架、その皆さんから見たらこっちが右側に強盗、左にも強盗、変な構図ですね。そう思われませんか。なんでイエス様の右と左に分けて強盗を十字架につけたのか。こっち側でもいいじゃないですか、2人まとめてね。イエス様は右端、左端じゃ嫌だったんですかね、寂しいから両方に。なんかこの3本のうちの十字架の真ん中がイエス様ってことは、この3人組の中心人物みたいな感じに見えるんじゃないかなって思うんですよ。例えば写真撮るときなんてそうでしょ。なんか集合写真撮りましょうって言ったら、そのグループのリーダー格の人が真ん中に来てね、はいはい、真ん中真ん中って、それを周りが取り囲んでパチッと、そういうふうに感じるわけですよ。3本のうちの真ん中がイエス様って、おそらくですけど、本来その真ん中の位置に来るのはバラバだったんじゃないのかなと思うわけですよ。ところが、民衆がですね、バラバではなくキリストを十字架につけろっていうもんだから、そうか、バラバの代わりなんだったら真ん中ね、ということになったんじゃないかなと思われます。つまりこの3本の十字架、その構図並び、よく絵画なんかでもありますよね、そういう絵がね、ゲッセマネじゃないや、ゴルゴタの丘の上に立つ黒い3本の十字架っていう、そういうものは何を表しているのだろうかと考えましたところですね、おそらくそこに表されているのは人々の不信仰、人々の願い求めは現世ご利益、その結果ですからね、バラバが釈放されてキリストが十字架についたのは。でしょ、バラバは政治革命家として、ローマをやっつけてくれる、だからバラバを、釈放したら自分たちのこの世の生活が良くなると、そういう理由からキリストが十字架につけられているわけですから、だからキリストの説く、御国なんてのはわしらには必要ない、欲しいのはこの地上の王国だと、ね、そういう結果としてあの3本の十字架があるとしたら、あの絵を見る時にですね、人間っていうのはこの世の欲得を求めているものなんだなと、それがこの十字架、三本の十字架なんだなと、そのように思えるわけですよ。ですから、何でしょうね、あの三本の十字架を見るときに、麗しいキリストの十字架なんていうふうにですよ、まあ、考える人ももしかしたらいるかもしれない。確かにキリストの十字架は麗しいんですけど、あの三本の十字架というのは麗しくないんですよ、そこに表されているものっていうのはね。だから だからもっと本当に味わうためには、その3本の十字架を見る時に、私たちはああ本当に人間っていうのは 欲得で動くものなんだなって、キリストの徳御国なんてそんなのよりこの世のご利益、ああそういうものなんだなという戒めを得るために見るのがいいのかなというふうに思います。さあ続けて39節、道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていったというわけでありますが、道を行く人々というのはですね、あの杉越の祭りに来た巡礼者たちのことなんですね。まさかこの時が、この時がですよ、2000年前のこの、エルサレム近辺にですね、原宿か新宿みたいな人通りがあるわけはないわけですから、これは巡礼者です。その中でも処刑を見物に来た人たちですね、その数数万人とも言われておりますが、とにかくたくさんの人々です。で、彼らは頭を振りながら罵った。なんて言ったかというと、それが40節ですね。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。人々が頭を振って罵ったということ自体が詩篇109編の成就であるわけなんですけれども、でこの罵って言ったわけですよ、神殿を打ち壊して3日で建てる人よってね。この言葉は祭司長たちが言わせた偽証の中の一つなんですよ。もちろんイエス様がおっしゃったのは、復活のことをおっしゃっているわけですが、それが誤解悪用されているわけですけどね。で問題はですね、それをこの巡礼者たちがなんでそんなことを知ってるんだって話なんですよ。この前の夜にですよ、夜中にこっそりと不当に行われた裁判の中身、その中の発言をどうしてこの遠方からの巡礼者が知ってて、神殿を打ち壊して3日で建てる人よって叫んでいるのか、なんで知ってんのって話ですよ。まあ、今の時代でしたらね、スマホを使ってライブ配信なんかできるから、その場で誰でも知ることができたかもしれませんが、この時はそうじゃないですよ。その夜中の、カヤパの住居の中の、こっそりと行われた裁判の中での言葉ですからね。なんで知ってるかって言ったら、それはもちろん祭司長たちが吹き込んだわけですよ、人々に、巡礼者たちに、見物人に。おいおい、あの男はな、神殿を打ち壊して3日で建てるって言ったんだぞって、あんなひどいこと言ったんだぞって吹き込んでるんですね。で知ってる。つまり人々はその祭司長たちのデマを、まんまと信じ込んだということですよ。そりゃ巡礼者たちにとって祭司長って言ったらね、そりゃもう雲の上のような人みたいな権威ある存在ですから、権威の言うこと、鵜呑みにしているわけです。まあ、そういうことっていうのは昔からずっとあるんですね。今に始まったことじゃないんですよ。本当に何も変わりません。今でもっていうか、今もなおのこと、多くの人々はですよ、政府の言うこと、テレビの言うことをそのまま鵜呑みにしている、そんな人がたくさんいらっしゃるんですよ。テレビでね、専門家がこう言ってた、そうなんだってね、確かにそのことについての専門かなのかもしれませんけど、だからといってその専門家は聖人君子ではありませんからね。何かの学問に専門的に学んだとしたとしても、その人も人間、金と欲にまみれた罪人です。もちろん中には 良心的な人もいますけども、でもそんな良心的な専門家はテレビは出しませんから、出さないですよ。だって都合悪いこと言われたら困りますもん。例えばですよ、ある番組のスポンサーね、お金出してくれる会社が製薬会社だったりしたらどうします？薬の危険性を解くような専門家は呼ばないでしょ。そんなことを言われてしまったらスポンサーがね、降りられたら困りますから、だから薬、これはいい薬ですって言ってくれるような専門家しかテレビには出さないわけですよ。まあそれはさておき、でですね、その祭司長たちのデマ、権威ある人の言うことを鵜呑みにして、巡礼者たちは神殿を打ち壊して3日で建てる人よって、信じ込んでしまっているわけですが、同じようにと41から44節ね、同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスを預けていた。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。ですね、みんなです、みんなイエス様を罵りあざけったんです。神の子が、ね、人の代わりに十字架についているのにですよ、ね、そのおかげでイエス様が十字架にかかってくださるおかげで救いの道が開かれるというのにですよ、本当なら感謝すべきなのに罵りあざけった。誰一人漏れることなく。だから真実を知らないとこんな不条理な逆転が起きるってことなんですよ。真実を知らないがゆえにね。私ももうずっとですね、本当はこうですよ、本当はこうなんですっていうことをどんなに言い続けても、陰謀論者扱いされたり、時には、何ですか、あれなんて言うんだっけ、あの反社扱いされたりですね、反社会的勢力のものだっていうふうに思われたりしてね。まあ、あの感謝してくれとは言わないんですけど、聞く耳は持ってほしいですね。それより最大の問題は何かと言いましたら、人々が主にですね、自分を救えっていうこと、これが大問題なんですよ。40節でも言ってるし、42節でも、そんなこと言ってるし、43節もそうでしょ。で44節も強盗どもも同じようにって言うんだから、自分を救ってみろってそんなこと言ったんでしょうね。ね、なんかムカつきますよね、そんなこと言われたらね。普通の人間だったら、およし、そしたら降りてやろうかって言ってね、ずっと降りて、どうだ参ったかってね、言いたいところなんですけども、もちろんイエス様はそんなことをなさらない。どうしてでしょう。善人だからでしょうか。主は心優しくへりくだっておられるからでしょうか。もちろんする力はあるんですね。捕らえられる時もそうでしたけども、天から天使の大軍勢を呼び寄せることができないとでも思うのかってね、おっしゃった。しかしそんなことをすれば、神の御心がどのようにしてなるでしょうかと言ってね、しなかった。だから神の御心、十字架、それをですね、実現させること、救いの計画を完成させること、それがイエス様にとっては最重要なことであって、ですから救いって何ですかってことがポイントなんですよ。人々がね、みんながですよ、自分を救えってイエス様に罵ったわけですよ。自分を救えってね、そしたら信じてやるって、 いやだから救いって何、救いって何ですかってことなんですよ。もしも仮にですね、イエス様がよしっていうことでね、ほんなら降りたろか言うてね、大阪弁で、ほんなら降りたるわ言うてね、イエス様が十字架から降りたとしたら、それはイエス様は自分を救ったことになるんでしょうか。もちろんイエス様はそんなことをしませんけども、自分を救わないで人を救うのが救い主ですからね。だからそんなことはしないんですが、でもです、もしも十字架から降りたら、あの男は自分を救ったぞってことになるんでしょうか。だったら信じよう、あのイエスは自分を救った救い主だって、そうなるんでしょうか。だってもう死ぬ寸前なんですよ、ほとんど死にかけ、その上に釘付けにされているんですから、あのトゲならね、トゲならこう眼鏡ちょっとずらしてこうやって抜くことはできますけど、杭のような釘が刺さってるんですから、それを自分で抜いて降りるなんて不可能に近いわけなんですけども、でももしそうしたとしたら苦痛から解放されるわけですので、あの男は自分を救ったって人は考えるんでしょう。だとしたら彼らにとっての救いとは何か、それは現世での痛み苦しみからの解放、それこそが救いだと考えているってことなんですね。それは42節を読めば明らかなんですよ。42節で何て言われているか、彼は他人を救ったが自分は救えないって。イエス様は他人を救ったって、これ何のことを言ってると思います？いやーすごいね、あのイエスの伝道で100人ぐらい天国に導かれたよね、すごいよねっていう意味で言ってます。彼は他人を救ったって、何を指して救ったって言ってるかって言ったら、それは癒しでしょ、 病人を癒したわけですよ、ね、それは誰もが認めているわけなんです。祭司長たちでさえもあの男は危険だってね、奇跡を行う、危ないって、群衆も で棒や槍を持ってきて、槍は持ってないか、刀か棒か持ってきてね、ゲッセマネの園に捕まえに来たわけじゃないですか。イエスは病気を癒し奇跡を行う、それは全員が認めていること、そのことを取り上げて彼は他人を救ったって言ってるわけですよね、そうだ、あの男はイエスは他人を救った、病気を癒した、ね、だったら自分の痛み苦しみも取り除いてみろって、そうしたら信じてやるって言ってるわけですよ。彼らは救いは癒しだって、それが救いだって思ってるんです。それが間違いなんです。聖書の言う救いはそれではないんです。聖書が教える救いというものは、地獄に落ちることなく天国に入ることができるということではないでしょうか。それが救いで、その救いというものは私たち罪ある人間にとってはどうしても必要なことであって、それがないと困るんですよね。なくなったら困りますよね、救いがね。だから私たちは、救ってくださいしようっていうべき立場のものであるんですけれども、しかし罪のない神の御子キリストには救いは必要がないんです。不要なんです。 イエス様は救われたいなんて思ってないんですよ。滅びることのない永遠の神なんですから、そんなイエス様に対して自分を救えとかね、あ、何を言ってんのかなってことですよ。鳥に向かって飛んでみろって言うより間抜けなことですよね。イエス様に向かって自分を救えって、いやいや救われる必要ないんですけどって、ね、だから救いというものをですね、勘違いしてはいけないんです。いつかも、クリスチャンの自殺という問題についてお話ししました。つまり私の主張はですよ、クリスチャンが自殺したからといって地獄に落ちるわけじゃないということをお話ししたわけでありますけども、まあそういうことが問題になるほど、自殺したクリスチャンというのは結構おられるわけです。残念ですけどね、それなりの数おられるわけです。でそれを見てある人は言うんですよ、教会でも救えなかったかって、残念だって、教会でも救えなかったのかって。でそんな時私は言います、いいえ救われてますけど、キリストを信じて罪が許されて天国入ることができるようになった、たとえ肉体は滅びたとしても救われている、それがどうして救えなかったってことになるんでしょうか。おかしいですよね。何をもって救いというのか、まあ、このうつ病の場合は発作的に衝動的にそういう行動に走ってしまうことがあるわけですけども、しかしその病が癒される、いや癒されなかったから救われなかったというのは暴言でしょうね。暴言ですよ。もしそれは病気から解放されて、元気に暮らすのが救いだって言うんだったら、そんな考えだったらその人がいざ自分が死ぬ時、その時そこに満ちるのは絶望と嘆きしかないでしょう、ね、それこそ救いがないってことです。キリストが十字架につくということは救いの道が開かれるということであります。今今日の歌詞はまさにその場面なんですよ。今まさに息を引き取ろうとしている直前、十字架の上で罵られて、すべての人から罵られているそのイエス様でありますが、しかしこの十字架こそが信じる者に救いを与える神の御業であるんですから、その十字架にかかっておられる、そこに満ちるのは罵りではなくって賛美であるべきだったということなんですよ。ですから私たちはですね、この救いというものを 見失わないように、しなければいけません。何が救いなのか、もっとそうだな、もっと幅を広げて言えば信仰とは何なのかってことですよね。自分の願望を叶えるためのものではないわけですよ、少なくともね。もちろん病気の時は治してほしい、主よ痛み苦しみから自由にしてください、そういう祈りが出てくるのは当然のことでしょう。だけども治らない場合も多々ある。そうしたら信仰は無駄だったか、救われなかったか、そういうふうに救いということを、信仰ということをですね、見失ってしまってはいけないわけです。 清い神の御子キリストが私たちの罪を背負って身代わりに十字架で死んでよみがえってくださったからこそ、信じる者には罪の許しと永遠の命が与えられると、この救いをしっかりと握って、この救いに預かる者として大いに私たちは主に罵りではなく、自分を救ってみろじゃなくてね、十字架にかかってくださっているイエス様を仰ぎ見て、主を賛美するものでありましょう。お祈りしたいと思います。